イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
今年処分したいもの、今僕のハードディスクに入っている、見ようと思ってたテレビ番組の8割方を消さなきゃなと思っております。池田です。
僕定期的にやってますよ、ちゃんとブルーレイに焼いたりとか消すとかって。
もうめんどくさいでしょ、ブルーレイに焼くだけ無駄じゃないですか。
本当本当、
僕が撮ってる、水戸黄門
哲也さん
13部14部
哲也
じゃないやつ、ね、
ないやつですか、ないやつを撮ってる
んですか。ないやつを撮って
ない。何のために撮ったんですか。
わかんないんだけど。あとあの大都会ね。大都会のファーストシーズン。
わかんないです。大都会。
いやだからあの石原プロ。
ああ。
やってた。
そんなの撮ったの。
再放送でやってたから、ね、撮ったんです。あの去年はそのなんか何周年からだったよね。
あ、そう、石原プロの。
そう。でワンツースリーとあるんですけど。
はい。
まあツースリーはもうどうでもいいわけ。はい、あの爆発するだけのドラマになっちゃったから。
でも、
でも1は倉本壮が書いてて、は
い、
まあ、ちょっとなんかいろいろあるのよ、
あ
の好きだったあの妹が、
はい、
やあの暴力団にこう乱暴されている過去を持つその男が主人公で、
はい、そんな人間ドラマ、はい、
で、
はい、
あの好きになった女も、はい、まあ、乱暴されるみたいな、そうで、あのゆうちゃんがさ、裕次郎が新聞記者役なの。はいでちょっとさ、その新聞記者があの警察署に溜まってるところで麻雀とかしてるとか、
はい、
柳生博とかそこいるみたいな、
あ、懐かしい、
ぐちゃぐちゃした感じが、はいはいはい、まだ消せないもういいね、そんなこと。
ブルーレイに焼けばいいですよ。い
や、ブルーレイに焼いたら
50ギガに焼けばいい
です。どうせ見ねえよ、そんな
の。永久保存版にすればいいですよ。
はい、じゃ あの特集ということで、
はいはいはい、
まあね、あの一応1月の、
はい、
まあ、上旬ということで、
はい、
あのいろいろまあテレビとかね、
はいはい、
イベント行ったり、
はい、
まあ、去年の赤みたいなのがいっぱい溜まってますから、
でしょうね、
もうとにかく早くそういうのを全部一旦捨ててね、
そうです、
新鮮な気持ちで、
ええ、いい、
行きましょうと、
はい、
いうことで、
はい、
あの喋りたいけどね、
はい、
溜まってるやつを、
はい、
もう短い時間ですけど、バッといっぱい喋っちゃおうと、
なるほど、
いうことで
行きましょう。
まあ、とりあえずあの我々とにかくこう世の、出されたものは全部食べるっていう、あの娯楽豚みたいな何でも食べちゃうぞみたいな、それ心構えでいつも言ってるじゃないですか。
前さんでした。2017年までですよ。2017年までそうだったって
ことですね。だけどもうすでに聞、ね、お聞きの通り、
はい、
岩崎さんはもう2018年は、
はい、
イベントはね、
はい、
もう断捨離の一環に、はい、まあ、収められて、
はい、
まあ、とにかく基本的に無駄なものはいかないと、
なるべく、
はい、というふうな、
はい、
去年なって何ですか、140
本ぐらいです
言ってたんですよね、
はい、
で僕も、
はい、
テレビをちょっと見るのやめようと思って、
はい、あらあら、どうして。
だって見ないんだ、まず録画しても、
あ、撮っといてるのね。
で見てても、
はい、
もうなんかあらすじをチェックするみたいな、そういう見方をするようだったらいらないじゃないですか。
確かにね。
で冷静に考えたら、その100本も200本も、
はい、
ドラマ、人の物語見てる場合じゃないよ視聴率がとか言ってるけど知らないよと、お前らのそのドラマはお前らだけ消費しろよと、
は
い、こっちはもう自分の人生で忙しいんだよと。
ですわね。
そう思いましたら、
いや
もっといいドラマはね、
はい、
小説でもあるし、
あります、あります、
テレビドラマに限らないでしょ。
そうです、そうです、
媒体処分時間を考えたらさ、
はい、
と思いましても、とりあえず、まあ、テレビは、
はい、
まあ、テレビドラマもいいし、
はい、
バラエティも、
うん、
まあ、ストレス解消って意味がいい。
そうですね、
うん、でストレス解消するんだったら、
はい、
まあ、ボクシングジムに行こうよと。それ極端だけど
一番いいらしいですね。でもね、本当にね、体を動かすと、はい、ストレス解消には一番いいっていう
のもまああるし、
はい、
まあ、あと本も、
はい、
あの物語っていうよりかは、僕はあのどうしても実用書みたいなものをうっかり買っちゃったりするんですけど、
う
ん、読まないしね、その大事にするかっていう意味ではさ、
はい、
っていうのもありますし、
うん、
であとテレビゲームね、僕ね、
ゲームね、
そう、本当に今邪魔っ気なんだけど、
邪魔なんですか、あらあら、
つつ買っちゃうっていうね、
買っちゃう、スイッチとかすごいですもんね、
やっぱり捨てたいものの話ばっかりになっちゃいましたけど、
はい、断捨離言ってますね。
まあこんだけ言っといて、
はい、
まだテレビ見てんだけどで僕が嬉しかったのは最近、
はいはい、
キングちゃん、
はい、
千鳥の、
はい、テレ東の深夜の
これが復活して、
してました
とても嬉しいっていうシンプルな話があります
。続かないと思ってましたもんね。
いやでも2回、3回目なのかな、復活が。
そうですね。
復活というかね、はい、だからすごく面白かったんですよ、実際見て。
テレ東の編成さんはすごいなと思いますもん。
でちょっとなんか話っぽくするんだけど、
はい、
なんか新春テレビ放談っていうのが、
はい、
NHK のね、まあ正月時期にやるんですけど、
はい、
で今年もまあやりまして、
はい、
でまああんま大した話はなかったんだけど、
そうですね、
まあ出演してた人が実際民放のプロデューサーの人とか何か来てて、
はいはい、テレビ東京をテレビ日本テレビ、そうですね、あの人ディレクターかな、プロデューサーか、
それで、はい、まあ伊藤 P と言われてる、
はい、
まあサマーズ、もやもやサマーズとか、
はい、
あと池の水抜いちゃいました、
はい、
みたいな、
やってました、
そういう番組をの、まあ、手掛けてらっしゃる人で、
はい、
でこの人は、まあ、本とかも出してる人だから、
そうでしたね、
まあ、割とこうテレビの企画を、
はい、
まあ、テレビ東京という放送局だけど、
はい、
まあ、どうやったら面白いものができるかとか、
はい、
いうことを、まあ、割と番組中4割ぐらい喋ってたんじゃないかな。
そうですね、なんか伊藤 P が喋り始めるとみんな黙るみたいな感じのことが続いてましたね、結構ね。
なんか新しいこと誰も言わねえんだもん全然面白くない。
ヒャダインさんと結
構、ね、ヒャダインが、はい、一般的な、
はい、
視聴者目線、少し最近っぽい話題を振って、
はい、
で、なんだっけ、日経のクソみたいなやつが、
は
い、
品田秀夫、
品田秀夫がデータっぽいことを言って、で、
はい、
で何かあるかっつったらごもごもみんなして、
はい、
で竹山氏が、
はい、
まあ、割とこう演者側からの意見を普通に言った後に、
はい、
何か価値あるっぽい感じに伊藤 P が喋るっていう、
はいはいはいはい、
悪く言うね俺もねだけどちょっとなんかね伊藤さんの話は面白かったけど、
そうですね、
まあでも皆さんの実感はね、
はい、
聞けて面白かったですけど、
うんうんうんうん、
だけどまああれだよね、もうなんかそんなにテレビにうんぬんかんぬん語る時間がもったいないっていうか、
うん、
まあ粛々とやってくださいっていう気もするし、
そうですね、
あとなんかあります、テレビ面白くないとかって本気で思ったりします、もうなんかそういう感情を持つ人もそんなにいないじゃないかと思うけど、
うん、もう面白くない人実際見てない人も多いと思いますけど、うん、ちょうど今日芝智則さんという音楽批評家の方が、
はい、
ご自身のブログでそれこそこの前の気の使いじゃない、ガキの使いか、笑ってはいけないの話に言及していて、
はい
はい、単純にそのいろんなコードが世の中に溢れていると、まあ、LGBT の話もそうだし人種の話もそうだし、そういうコードっていうものにそもそももう悪意を持って触れるような笑いってもう面白くないよねっていう、
うん、
いわゆるその、今回だったらば、まあ、黒人の格好浜田雅俊さんがされているっていうのはもう誰が見てもアウトでしょうって、世界的に見てもアウトでしょうっていうものに、
うん、
そこに無意識的にそれを笑いとして扱っちゃったのはそもそもナンセンスだよねって、今回同時にその同じ番組でベッキーさんが、
うん、
不倫のみそぎだということで、僕ちゃんとごめんなさい見てないので、うん、これ話すべきはちょっと難しいところなんですけど、不倫のみそぎだということで、女性の、タイキックの人から、
うん、
蹴りを受けるみたいな、そこの罰ゲーム感っていうのもなんかいじめの構図だみたいな話があって、そこら辺がそもそも面白いと思えなくなってきているよねみたいな話をされていて、
うん、
でありつつで柴さんは結構幅広く見てらっしゃる方なんですよ。音楽がメインなんだけれどカルチャー全体のことを見てらっしゃる方なんで、幅広く見た上ででもそこら辺のコードに触れずにいくらでも面白いことできるっていうのを他の、まあ、若いクリエイター中心になっちゃうかもしれないですけど出してきていると、
うん、
だから、まあ、言ってしまえば当たり前の話なんだけど、面白くないテレビもあれば映画もあれば、
うんうん、
面白い映画テレビも当然のようにある
うん、
のでなんかそっちにまあテレビが興味ある、テレビが好きな人はシフトしていくだろうし、
うん、
なんかそこら辺って面白い面白くないの議論をすることをする必要ってあるのかなっていう話になってきますよねっていうところに
はなんかガキの使いの笑ってはいけないは、
はい、
僕もちょっとスイッチしながらね、
はい、見てました、
見ましたけど
紅白を見つつ、
でもまあいや元々僕そのあれあんま好きじゃないんだよね、
笑ってはいけない時代、
うんうん、
というかガキの使い時代、
ガキの使いっていうか編集が嫌なんです。
ああなるほ
ど、いや分かりませんよ、それは僕がそのね、うん、ダウンタウンが好きだっていうのもあるんだけど、はい、 なんかこう、いわゆるああいう風なさ、年末の特別なプログラムになっちゃうと、
うん、
要するに笑いどころを分かりやすくするとか、
うんうん、
その丁寧にしていかなきゃいけないじゃん、
はい、
高度な笑い文脈みたいなものをあそこで積み上げることって結構無理だと思う、うん、
まあ言ってしまう水曜日のダウンタウン的なことをゴールデンでは難しいよねって話ですよね。
まあなんか最大公約数をどこまで広げるかってことだと思うんですけど、うんうん、多分そんな意味で言うと、
うん、
やっぱ難易度、まあ、ある種高いっていうか、
はい、
丁寧に作るっちゃ作ってるんだけど、
うん、
なんかなんつうかな、あれをどう笑うかっていうのって、
うん、
結構難しいと思うんですよね、
うんうんうんうん、
有名な人が面白いことを言わなそうな人が言うだけで面白いかっていうのは、
うん、
ちょっとそんなのもうバカにしてるじゃん見てる人。
そうです、
ね、でもそういう風な 見方してる人が多いんだと思うよ。
そうなんですよね。そうそう、
だからそのエディ・マーフィーの格好をしてることの、はい、まあ、それだけでアウトだっていうのはまあ分かります、うん、分かりますけど、
うん、
もしそれをちゃんと丁寧に拡大解釈していったら、
うん、
本来その純粋な、まあ、黒人の人がやるべきだとか意見もあったりするけど、
はい、
そういうふうなことを模倣しちゃいけないってなったら、
うん、
その助走しちゃダメなの
かとか、そうそうそうそうい
う話になる。まあイコールじゃないってのは分かりますよ、うんうん、でも例えば LGBT のドラマの展開を普通のドラマの中に入れた時によく言われるのは、日本のドラマだとそれがトピックスになっちゃうから自然にいられないと、何かその人は出てくる意味があるだろうと、でそのフォーカスするってこと自体にも非常に疑問視されるみたいなこともあるし、だからじゃあ要素としてそれは入れておく必要があるのかとかさ、まあ例えば広角機動隊の実写版で、あの主演の
草薙元子
役、スカーレットだっけ、
スカーレット・ヨハンソンさん
が日本人ではないじゃん、
はい、
どうなのみたいな、
はい、
であれは、
は
い、いや日本人がやるべきだったとか、
はい、
日本人の仕事を奪ったとかアジア系の人を奪ったみたいな言い方もあるんだって、
ありましたね、現実
が。そうなっていっちゃうと、
はい、
いやだからさ、全部バラバラな話なんですよこれって、
うんうんうん、
だからバラバラな話を1個にして、
うん、
仕事を奪っちゃいけないとか、
うん、
その差別だって言っちゃうのは、
うん、
まあ、分からなくはないけど、文脈をもう無視していいって話にちょっとなる気がするんですよね。だからそのエディ・マーフィーの格好をしていることについての面白さをちょっといろいろ考えたいわけ本当は、
うんうんうんうん、
できたら余裕を持って、うんうん、でもなんかもう黒くって面白いじゃんとかっていうふうに敷居をぐっと避けてくださいって言われてるとすると、
うん、
なんかもうバカバカしくなっちゃうっていうか、
うん、
それはもうでも他のことでも同じ、お尻をね、叩いたら面白いかって、はい、誰もそんなことで笑ってるはずじゃないのに、
うんうん、
なんかそれを見させられてるって解説誰かがしだしたら、
うん、
いやいや俺ちょっと違う違うと、
うん、
そんなので笑ってねえよって思うじゃん、
うんうんうん、
ベッキーがねひどい目に遭ってるのを、
はい、
バカにして笑ってるなんてそんなこと誰も思ってないけど、
うんうんうん、
でももうそれはさ、そういうふうに遠くの人が見たら思うから仕方がないって言われちゃったら、
うん、
まあしょうがないかみたいなことなんだけど、
うんう
ん、だからディティールを見ないで済むんだったらっていうことの怖さっていうか、
は
い、
うん、
グローバルになったら、
うん、
いやじゃあとりあえず黒人と白人とアジア系も出してみたいな、
うん、
それってなんか意味のある平等なのとか、
うん、
なんか思うじゃん、
そこら辺スターウォーズがなんかちょっと批判された面でもありますよね。
そうそうそうそう、だからなんかそのやっぱりちゃんと伝える時には結構物語一個一個個性があるし、
うん、
ギャグでもさコントでも全部文脈があるわけだから、
うん、
それ無視してモチーフだけをやたら糾弾するようになると、
うん、
そこにちゃんと立ち向かえればいいんですけど、
うん、
なんか本体自体を手抜きしちゃう、
うんうんうん、
でなんならまあこういうことしときゃ笑ってもらえるんでしょみたいな安い文脈を、
うんうん、
でしかも問題がないものに行っちゃったら、
うん、
さっきのその司馬さんだっけ、
はい、
司馬さんの言ってるのはちゃんと文脈を大事にしつつもってことあるけど、うん、
はい、
文脈が面倒くさいのはやめた方がいいってことになると、
うん、
超イージーで問題がないだけの、
うん、
どうでもいいものみたいなのばっかり見せられることになるから、
うん、
でそれは問題はいけないんだよ、
うん、
ちゃんと考えた方がいい文脈も歴史も一個一個あるんだけど、
うん、
それはなんか全部にこう一気にこう簡単にね、
うん、
でアントニーどうなっちゃうか問題みたいなそういうこととかにもなっちゃうから、だからアントニーの面白い人生とかを、
うん、
これだって現実にあるわけじゃないですか、
うん、
僕らがそういう世の中作ってるわけだし、
うん、
だからそこもちゃんと受け止めて物語をちゃんと引き取らないと、
うん、
なんか僕らそんな乱暴じゃないよっていうかさ、
うんうん、
乱暴な人がいることは良くないし、うん、僕らもそれに加担しちゃいけないけどっていうのはまあ思うんで、
うん、
何の話したんだっけ
僕の意見もちょっといいですか、
ね、あ、どうぞどうぞ。
なんかそう、まあ、おっしゃる通りで、でなんかそのなんかね、やっぱこれが面白いっていう文脈のものを作った上でちゃんとでもその世の中 の NG とされるものに触れてるかどうかっていうのは意識的にチェックするべきだろうと思うんですよ、まあ、作った後で。だからあの今回の笑ってはいけないについても一回作ったものがあります、これが面白いですって文脈でかっちり作ったものについて一応そのなんですか、会社の法務部門コンプライアンス部門みたいなところがチェックした上でなんかあれは別にそのまま出してもいいんです、いいんですけど予防線としてなんかリスク回避をしておいた方がいいのかなと思うんですよ。
またちょっとそれはあのリスク回避的な、はい、技術論としてなのかな、
はい、ここのところはなんか NG になりそうで、僕は一番懸念しているのはこれによって表現自体、表現の機会自体が失われることに僕は結構危惧を覚えていて、どんどんどんどんお笑いの選択肢、もちろんさっき柴さんが言った通り全然違ったお笑い、今回は取り上げてたのレインボーっていうあの年末のナインティナインの面白そうでしたっけ、うん、の番組で1位になったお笑いがなんかずっと綺麗だ綺麗だって言い続ける、そのいわゆるあの容姿のあのまあなんかブサイクいじりみたいな自虐みたいなことじゃない笑いの作り方みたいなできるコンビが出てきたみたいな話で最後終えてたんですけど、そればっかりじゃなくって、もちろんだから LGBT 的なところ、人種的なところをちゃんとこうなんだろう、一つのモチーフとして扱いつつも面白いものもできると思うんで、思うし今までも それを別にフォーカスを当てなくても面白いものっていうのは生まれてきたので、そこの表現の幅を狭めることなく、なんかそこで起こりうるリスクみたいなものにちゃんと対応していくような体制が作れたらいいなと思ってます。
それをリスクで呼んじゃうこともどうかっていう気もするけど、
なんとなくでも予測できるじゃないですか、ここのポイント。まあ本当におっしゃった通り切り取るわけですよ、その台として持ち上げたい方々はそこの部分を切り取って発するので、そこら辺ちょっとポイントで見てって、ここは
そのリスクって言ってるってことは、はい、筋違いだっていうことを言ってる
です。作り手視点からすると筋違いである可能性がある。
あ、まあまあまあ作り手の意向とは別で、
はい、
そこに現れたものがどう感じられるかっていうことを多分指摘としてはされてるんだと思うんですけど、
はい、それを作り手じゃない人がチェックをするといいんじゃないかな。
それすると作り手の人は超怒ると思うよ。
です。でも
今でもそういうことあんだもん、はい、いやちょっとこれは入れない方がいいなとかさ、
うんうんうん、
何がですかみたいなで、それは本望的なことをどう解釈するのかは、
はい、
まあだから考えてないっていうことに問題があるのかなっていうのは、まあ、はい、もちろんあると思うし、うん、今の時代というか、うん、まあ何でもそうだよね、
うんうん、
それってこう一方的な力が働いてないかとか、
うんうん、
でもなんか分かんないけど僕らをバラエティとか細かく見ながら、
うん、
まあ、ぼんやり見てる時はね、
はい、
気にしてないかもしれないけど、でも結構だからテレビ単体の問題じゃないと思うんだよね、
うん、
僕らが生きてて、うん、これありなしってことを敏感に感じていれば別にいいっていうか、
うんうんうんうん、
あもうダメだなテレビって思えばいいだけで、
うん、
俺紅白でなんか誰か歌歌ってたんだけど、
はい
はい、あの男は外で働いて女は家を守ってみたいな歌を、
うん、
なんかすごいこうなんか人間参加みたいなし歌ってる歌があって、
演歌ですか？
演歌で、すげえ歌だなと思って、
ほうほうほう、
いや別にいいんだよ、いいんだけど、はい、今の歌としてなんかその、うん、しかもなんか別に何かを描いてるっていうよりかは、
うん、
そういうもんだよ人生はみたいな感じの歌でびっくりするわけ。
すごいですね、
でもさ、
はい、
そういうことを詩に書く人もいるし、
まあね、
それを喜ぶ人もいるわけだから、
うん、
でそれ探偵が悪いわけじゃないじゃん、
うんうん、
それを押し付けてきたら怖いよ、
うんうん、
だからちょっとその歌がさ、
うん、
歌だから変だなって思うだけで、
うんうん、
だからなんかそういう一個一個のことをこっちがどう思うかっていう個人的なものがあるし、
うんうん、
あとそこに細かい文脈を今みたいにさ考えられれば、
はい、
あ作った人がいるんだなとか思えばいいし、うんうん、 エリーマーフィーねえだろみたいな、その、うん、そのまっちゃんの世代に合ってるなとか、そういうツッコミとか、うん、心の中で思えるかどうかは違ってて、
うんうん、
まあもちろん表面的なね、
はい、
あのイージーな表現の問題もあると思うんですけど、
うんうん、
なんだか年末に俺あの、エンドレスポエトリーって映画見て、
はいはい、ホドロフスキ
ー、ちょっと違うとも思うけど、
はい、
股間とか出てるわけ、
あもちそうあちあはいはい、そうですね、出てました、
まあチンチン
がね、立派なやつが入ってきました。
でそれだけを取り上げて消すっていうこと、だからそれって変だよね、
うん、
だけどそれには多分文脈きっとあるんだよね、やっぱ歴史というか、
あ
ちゃんと芸術的な表現の中で、
はい、
そういうふうなものを一個取り上げて、
うん、
それが不謹慎だっていうふうなことはおかしいんだ
よ、はいはいはいはい、
じゃあそこにちゃんと積み上げがあるんだったら、
うん、
多分だからその黒人の表現とか、まあ、黄色人種も含めての表現の問題って、
うん、
多分まだ過渡期なんだと思うんだよね、うんうん、解決してないからそういう状況にあるっていうか、
はい、
一説には、
はい、
その黒人とか黄色人種の仕事を奪うことが良くないんだっていう解釈もあるんだって、あ
今そうですね、アジアでよく言われても、アジアについて言われて、ね、そうそう、
だからあのさエディ・マーフィーの格好をしたハマちゃんを黒人の人がやればいいっていう意見もあって、
もなんかま
たなんか笑いとは関係のない話だとは思うけど、だからなんつうのかな、なんて言えばいい
か、でもそうですね、それ自体はなんか変な話になってくる、そこはハマちゃんがやってることが笑いになってるってことですもんね、
まあまあ、だからまあね、これだからとにかく一個一個バラバラのことだから、
うんうん、
まあ、それは多分改善した方がいいのかもしれないし、
はい、
ただ丁寧に文脈を僕らは受け取って生きてるはずだから、
うんうん、
って思うんですよ、
うんうん、
でちょっと話ぐっと戻しますけど、
はい、
その バラエティっていうか、
はい、
テレビを、
はい、
まあなんかあの何の気なしに見てて、
うんうん、
でまあ、今年はそのね断捨離方向で行こうって2人で話してるわけじゃない
ですか、そうです、はい、そうですよね、
なんかその、
はい、
なんつうのかな、
はいはい、
テレビでも小説も映画でもいいけど、
はい、
見てる側のやっぱりスタンスっていうのは、
うん、
まあ、大事っていうかさ、
はいはいはい、
なんかこうやっぱりさっきのコードって言い方すれば、
はい、
これが面白いでしょって文脈が向こうから迫ってくるわけじゃん、
そうです、
泣けるでしょとか、
うん、
でもその文脈っていうのはやっぱその、うん、なんていうかな、そこに自分の立場としては安心できるなとかさ、
うんうんうん、
可愛いっていうのが好きです私っていう人がこの映画を見たら泣きますっていうなんか方程式みたいなのがやっぱ作られてて、
うんうんうんうん、
でそこに乗るっていう時代も楽しみもあるんだけど、
うん、
なんかもうちょっとそのやっぱ時代が作って提供してくれるものと自分とちょっと分けて考えるっていうのも大事なのかなっていうか、だからなんつうかな、あんまりこの摂取しすぎると、
はい、
だんだん味飲むとないと辛いみたいな状況になると思うから、である種そういうのとか縁を切ると苦しいところもあると思うんですよ、
うんうん、
その世の中の例えば差別の問題とかが、
はい、
どういうふうな時流があるかっていうのを読めなくなるとさ、
うん、
自分が差別的かどうかが不安じゃん、
はいはいはいはい、
その話題になってるから本望だ本望どうだって意見言うけど、
うん、
何にも聞かれずいきなりドッキリみたいにしてやられたら、
うん、
それを笑っちゃうかもしれないとか、
うんうんうん、
踏み絵みたいなことってあると思うんだけど、うん、でも自分のその素をなんか理解しないと、
うん、
あ自分ってこういう差別感があるのかとか、
うんうん、
まあ、他の倫理観でもいいや、
うん、
まあ、恋愛対象誰かとかでもいい、
うんうん、
だそういうことをちゃんと自分のことを把握しとかんと、
うん、
テレビとかイベントでも何でもいいんですけど、
うん、
それを味わうときに、
はい、
なんか向こうにおもねってるというか、
うんうん、
監督がこう言ってるはずだっていう楽しみ方するとかってちょっとおかしいと思うんだよね俺は。
なるほどなるほど、
まあ、おかしいというかいいけどそれは、うん、2番目に考えるべきことで、
まず自分が受けた感覚を優先すべき、
その距離感を保つためには、
うん、
大量摂取を一旦控えるっていうのは僕はいいなと思うから、
うんうんうん、
さっきのその、まあ、差別の問題もそうだし、
はい、
まあ、今後バラエティどうあるべきかとかも、
うん、
その散々こねくり回すより、
うん、
汗かいた企画の方がいいって伊藤プロデューサーが番組中で言ってたんだけど、
ね、まあ、一見抜いてるぐらいですかね、 そうですね、
そうだからまあもちろんね、あのアメトークだってみんな汗かいてんだけど、
うんうん、
そのスタッフと番組が分かりやすくとかな、
うん、
そういうことがまあいいことだと思うんだから、
うん、
だけどだからそれ素直にそれを感じられるこっちの感覚器が薄れちゃうと、
うん、
なんかいやいやあれも数字をね取るためにああしたんでしょみたいな、
うんうん、
こねくり回してなんか意見言うようになると、うん、ちょっと寂しいな
ですね。評論家、変な評論家になっちゃう感じで、
ちょっと、うん、まあ、こんだけ言っといて、
はい、
ガンガンテレビ見そうな気配もしますけどまあ今年はねちょっと削っていこうということで、
はい
はい、まあ、いろんな問題ありますけど、
はいはいはい、
自分の言えることにね責任を、うん、責任っていうかね、
はい、
しっかり言いたいね、責任を取れない、
うん、
はい、
はい、
さあよくわからなくなってきました
結論があれですけど、
はい、まあ、でも言いたいことはもう、ね、
はい、
言えたような言えないような、
そうですね、松本テレビ番組含めてそこら辺の話ができたので、
はい、
よかったなと思いますので、
はい、
以上今回はこれは特集のコーナーでしたかね。
そうですね、ちょっともう 来、はい、次回からも、
はい、
これ変えよう、
編成がね変わるかもしれない、
変えます、
変えますか、
はい、
ということでお楽しみにしてください、はい、ということで以上でございます、はい、ありがとうございます。